あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人生の意味、霊界の真相、地球の未来、宇宙の秘密、学校では教わらない大切なこと、宗教的価値観をぜひこの番組で知ってください。静岡県の飯田浩司さんからおはがきをいただきました。ありがとうございます。こちらは究極の癒しをあなたにと題して、病の時に読む言葉という大川総裁の真言宗の言葉をゆったりとした音楽とともにお届けした時のご感想です。今まで自分の体に感謝したことがなかったです。感謝、休息、調和、喜び、未来をキーワードに健康になりたいと思いますといただきました。自分の体に感謝する、意外に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。私もお風呂に浸かりながら、今日もありがとうねって言って足をさすったりしてます。自分に優しくすること、本当大事です。なお、あの真言宗は文字通りすごいヒーリングパワーを持っていると今回番組をお届けすることで改めて感じました。肉体の辛さの中で問いかけられる根源的な喜びへの言及で締めくくられるこの書籍、本当すごいです。皆さんもぜひ病の時に読む言葉、ご一読ください。さて、今日の天使のモーニングコールは、惨めな自分にさよならしようと題してお送りします。劣等感を持っているというすべての方に聞いていただきたい内容です。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。皆さんは自分のこと好きですか？好きと答えられる人もいれば、中にはあまり好きじゃないという方もいらっしゃるかもしれません。見た目、才能、家庭環境、職場での扱い、人と比べて自分はなんて劣ってるんだろうと感じ、強いコンプレックスを持っている、自分の人生が取るに足らないもののように思える、そんな人は意外と多いのではないでしょうか。今日の天使のモーニングコールは、そんな劣等感に苛まれ苦しんでいるあなたにぜひ聞いていただきたい内容です。題して、惨めな自分にさよならしよう。幸福の科学、大川隆法総裁の書籍感化力から、まずこの仏法真理をお届けします。劣等感を持っていない人はいません。また優越感というものも、実際には劣等感の裏返しであることが多いものです。劣等感の種を探したらキリがありません。自分のことばかりを考えていると分かりませんが、他の人を見ていればそれがよくわかります。人は皆いろいろなことで悩んでいます。劣等感と優越感の間を揺れ動くのではなく、違った道を見つけることです。発想を変えてみることによって、 ユニークな自分というものが見えてくることがあります。他者との単なる比較だけでは決着がつかない自分自身の素晴らしさ、独自性が見えてくることがあります。その自分を愛することが非常に大事なのです。劣等感を持っていない人はいない。本当？と思うかもしれませんが、本当なんです。例えば自分から見ると頭が良くていいなと思う人でも、本人はなんて頭が悪いんだと悩んでいることがあります。また容姿端麗、周りから憧れられるような人であっても、本人の自己評価は低く、見た目に苦しんでいたりするものです。こうした劣等感、コンプレックスに対して、考えないようにしよう、考えないようにしようと思いすぎたり、なんとか抜け出したいともがけばもがくほど、かえって自分のことばかり考えてしまって抜け出せなくなることも。そんな時は、誰でも劣等感に悩んでいるんだと、まず知ることから始めてみるのも大切です。自分の不足、見劣りする部分に悩んでいるのはあなただけではありません。みんな劣等感に悩んでいるものなんです。ただこうした人との比較に深く傷つき悲しむ経験は、決して悪いことばかりとは言えません。書籍幸福へのヒントには次のようにあります。深い悲しみを味わったことのある人には、次の2つの点において大いなるプラスが生じてきます。一つは謙虚さを知るということです。もう一つは他の人に対して優しくなるということです。特に環境に恵まれ順調に生きてきた人は、他の人に対して厳しくなりがちです。また言葉も荒くなります。相手に対し、なぜこんなことができないのかなどということもあります。しかし深い悲しみを実体験すると、人を許す範囲が広がります。人が悲しんでいる姿とはどのようなものかということが、切々と胸に迫るようにわかるからです。それは深い悲しみを味わったことがある人だけの実感でしょう。人生がいつも順風満帆だったら、人の痛みや悲しみを深く理解するのは難しいかもしれません。苦い経験を通して初めて人の気持ちがわかるようになり、人間としての深みも増すのではないでしょうか。さまざまな人が生きるこの世界に生まれた私たち、人との関わりの中で悩み苦しむのは避けられません。むしろそこから何かを学び取るために生まれてきたとも言えるでしょう。誰かと比べて劣等感と優越感の間を揺れ動く人生を良しとするのか、それとも自分を含め 様々な人間の成長を見守る大いなる存在の愛の眼差しに気づき歩んでいくのか、その選択が私たち一人一人に委ねられています。書籍不動心にはこうあります。ここで私は大切なことの一つとして自己確信を挙げておきたいと思います。自己確信とは、自分もまんざら捨てたものではないという何とも言えない自信のことです。これまでの何十年かの人生を振り返ってみると、あの点が悪い、この点が悪いといろいろあるでしょう。しかしまんざらでもなかったという思いもあるはずです。それは自分も仏に愛されていたのだという気持ちです。また自分も誰かのお役に立っていたという確信でもあります。小さな自分ばかり見つめないで、仏の方を振り返り、感謝の気持ちを抱くことです。不幸なように見えても、時間の流れの中ではそれは大したことではなく、むしろ大きな向上への糧となっているのではないだろうかと考えてみるのです。うまくいかないこと、恥をかくこと、批判を受けたり、ダメな自分を思い知らされたり、そんなふうに悔しい思いをし、落ち込み、自分が惨めに思える日は生きていればたくさんあります。そんなあなたでも、ここまでなんとか乗り切ってやってこられたんじゃないですか。それだけでも立派です。それにあなたのことを応援してくれていた人だってきっといたはずです。誰かと比べなくていい。あなたにしか歩めないかけがえのない人生、その人生を、個性を愛してあげてください。そんなあなたのことを心から愛し、ずっと見守っている存在が仏です。なぜならあなたもまた仏が作られた仏の子だからです。ここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。1990年に説かれた人生の王道を語る序論という大講演会の一部です。
もし神の立場でこの世界を見たならば、どう見えるとお思いでしょうか。それもよし、これもよし、黒きもよし、白きもよし、黄色きもよし、それぞれの中で幸せになって行きなさい。あなたに今与えられた環境の中で幸せを求めて行きなさい。そうおっしゃっているでしょう。なぜならば、私たちの人生とはこの一回限りのものではなく、あの悠久の大河が どこからともなく流れ来たって、どこへともなく流れていくように、遥かなる昔から魂を得、何度も何度も地上に生命を得ているのです。その途中途中を取ってみたならば、いつも最高の環境に生まれているわけでないことは誰が考えても当然のことです。いろんな環境か、いろんな条件下で生まれてくるはずです。そうであって長い長い永遠に近い人生が実り多くなってくるわけなのです。ちょうどあの川の流れが山から小さな谷となって流れ落ち、しばし木の葉の下を行き、やがて小川となり、ある時には早瀬となり、ある時にはゆったりとした流れとなり、そして河口近くなると海かと思うばかりの広々とした姿になるように、私たちの永遠の天照の中での人生もまた早瀬あり、谷あり、淵あり、いろんな経験をその中でしていくのです。その事実を知った時に、私たちはもっともっと寛容にならねばなりません。自分自身に対しても、他の人に対しても、彼らがそれぞれの時間を今生きているのだということ、大きな流れの中での魂修行をしているのだということを知った時に、私たちは寛容にならざるを得ないのです。そう、自分自身をも優しく包み込むことです。長い長い魂の歴史で、今こうした滝なら滝、早瀬なら早瀬に差し掛かっている自分自身よ、ご苦労である。お前は今大変かもしれないけれども、これは長い長い旅の途中なのだ。どうか短気を起こすな。また川はゆったりと流れていくであろう。それまで焦ってはならん。寛容であれ、すべてのことに対して、こういう気持ちが大事なわけです。
お聞きいただいた説法は、書籍人生の王道を語る第一章に収められています。幸福の科学の少女では、劣等感やコンプレックスについて、そこを見つめ受け入れることで、その奥にある自らの仏性の輝きをつかむための研修も複数あります。私自身も自らの劣等感と向き合ってきました。今日の放送を聞いて、少しでも視野が広がって気持ちが楽になり、自分を肯定する気持ちが深まれば幸いです。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、コータで儚くて拙くて。
何もかもが長かった、そして何もかもが短かった。自分の命を燃やし続けて、その儚さを守り続けるのはとても長かった。そしてその激しさを見る時間はとても短く、拙く感じた。大部分の時間は切ない思い出で埋め尽くされている。夏が来るたびに自 き抜ける風のように。
さて、天使のモーニングコールは1991年の放送開始から10月6日をもって35周年となります。長きにわたって番組を愛し支えてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。その記念会にあたる10月第1週の天使のモーニングコールを前に、皆さんからメッセージを募集し放送の中でご紹介したいと思っています。テーマはあなたにとっての支えてくれてありがとうです。あなたの心に浮かんだ支えてくれてありがとうをぜひお聞かせください。メッセージはこの後ご案内する公式サイトのメッセージフォームのほか、はがきでも受け付けています。皆さんからのメッセージお待ちしています。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。